クジラジーマネージ君、今月も僕らの先生の登場となります。では自己紹介をお願いいたします。
広島県民共済の水戸淳二です。よろしくお願いします。
はい、水戸淳先生、メッセージが届いておりますので紹介しますね。
はい、
ラジオネーム中高生の子供を使わちゃんから、クジラジマネージク水戸淳先生の先輩なところを先月聞かせていただきました。藤江さんはお金の使い方についてもスペシャリストですが、時間についてもよくわかってるなと、最後のコメントは刺さりましたっていうメッセージですね。
いや、もう僕の先輩ですね、逆にね。藤江さんは
藤井さん、はい、何か先月反応あったって言われてました。
はい、子供さんと見たみたいで、はい、非常に家族の時間が持ってたということで、はい、楽しくされたみたいです
、ね、アーカイブでもぜひ聞いてほしいなと思いますね。はい、鮭工房さんからは、株などで効率よく資産を増やせる能力があればいいなと思いますと。あ、これクジラジでこんな能力があったらいいのにってテーマでやったんですよ。
へ
え、ただ一長一短で身につく能力ではないので、クジラジマネージクでたくさん勉強したいと思いますっていう。
ありがとうございます。そういう、ね、株とかもしっかりやっていきたいんですけどね、まあ、ちょっと中高生の方に分かる内容で、まだ今後も取り上げていければと、
う
ん、
そうですね、
はい、思います。楽しみにしててください、
ね、特に今月はまあ高校生、はい、まあ、中学生も興味ある内容だと思いますんで聞いててほしいんですけど、今回のテーマは奨学金についてです。で、まあ、奨学金というと聞いたことあるっていうね、クジラ多いと思いますが、学校に通うために借りるお金みたいなイメージですよね。水戸淳先生、奨学金ってこれ具体的にはどんなものなんでしょうか。
奨学金というのは、経済的理由で進学が困難な学生に学費や生活費を給付もしくは貸与する制度のことです。日本学生支援機構や学校独自の奨学金制度、民間企業がやっているもの、地方自治体がやっているものなど、いろいろな奨学金があります。
そうですよね。給付と貸与ということは、お金を返す場合と返さなくても良い場合があるってことですよね。
はい、そうです。学生さんの立場で言いますと、給付は簡単に言うとお金をもらうこと、貸与はお金を借りることになります。なので給付型は返済不要の制度ですが、貸与型は卒業後に返済が始まる制度になります。
もう身近というか、うちの番組ディレクターもですね、毎月奨学金の返済があるって言ってるんですけど、それはまあ貸与型ということですよね。この返済っていうのは、水戸淳先生、どのくらい時間がかかるんですか。
返済は学校を卒業した月の翌月から数えて7ヶ月目からスタートしまして、返済期間は学生の間に受け取った奨学金の額や返済方法の種類によるんですが、最長20年という決まりになっています。
そうですか。ディレクターさん、頑張ってください。
点検大変ですね頑張ってください。
で、その奨学金を受け取るときっていうのは、毎月決まったお金が入ってくるという感じですよね。これ受け取る金額っていうのはどういう条件で決まるんでしょうか。
受け取る金額の代償は、通学方法だったり家計の収入状況などによって決まっています。
なるほど。で、その受け取ったお金の使い方って、例えば学費にしか使えないとか、何かそういった決まりってのはあるんでしょうか。
お金の使い道についての制限はないのですが、学生生活に必要な資金として利用するのが望ましいと考えられています。例えば学費もそうですし、一人暮らしなら生活費、サークルをしている方ならその活動費などに使ってほしいということですね。
そのあたり自分でしっかりとね、考えておくってことも必要かもしれませんね。じゃあ奨学金で生活費を賄いつつ、アルバイトをして自分の好きなことにお金を使うということもできるってことでいいんですよね。
そうですね。学生の時は本当にいろんな経験ができるので、勉強がおろそかにならない範囲でいろんなチャレンジをしてほしいと思います。
水戸淳先生はあれですよね、お金はそこまで若いうちは貯めずにいろんなことにチャレンジってことですよね。
そうです。もう私は自己資金ゼロで社会人になりましたので、ね、結構言ってますけどね、この話ねもうそれくらいの感じでやってほしいと思います、
ねはい、で、今はおいくらぐらい貯金があるんですか。
今どれくらいですかね、はい、車は1台買えないんじゃないですかね。ちょっとやばいですね
いや冗談はさておきあと話戻りますが、はい、お金を借りる貸与型じゃなくて返済がいらない給付型の奨学金もあるじゃないですか、はい、この給付型の奨学金を借りようと思ったら、何か条件っていうのはあるんでしょうか。
どこの奨学金を利用しているかで変わるんですが、給付型には本人の学力や家計の収入、資産などいろいろな条件があります。さらに進学後も給付を継続するのに条件があって、例えば在学中に問題を起こしたり卒業が延期になったり、 あと成績が悪かったり授業の出席率が低かったりすると給付が打ち切りとなります。打ち切りだけではなく受け取った奨学金を返さないといけない場合もあるようですので、給付型だから絶対返さなくてもいいと安心しないようにしてください。
ね、知ること、いろんなね場合があるってことをね、しっかりと学んでおくことってのも大切ですよね。でこの奨学金を利用したいと思ったらこれどうしたらいいんですかね。
実際に利用する場合は大学や専門学校などに進学する前に申し込む方法と進学後に申し込む方法があります。進学前なら通っている高校に奨学金を申し込みたいことを伝え、必要な書類をもらって学校に提出します。進学後なら進学先の学校で手続きをすることになりますね。ただどちらも申し込みの期限があるので詳しくはそれぞれの学校で確認してみてください。
はい、まずは先生にね相談してみてくださいよ。では水戸潤先生、最後に今日もラジオを聞いてくれているクジラたちにメッセージをお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、去年もこの時期に奨学金をテーマにしました。大事なことなので繰り返しテーマとして取り上げています。奨学金にもいろいろな種類があるということを知っておいてください。最近の動向として企業が入社した新入社員の奨学金を代わりに返済するという福利厚生を実施している企業もあるようです。奨学金の詳しいことは学校の先生に聞いて応募の締め切りなども把握するようにしてください。
じゃあ今後も未来では奨学金の制度が変わってくる可能性もあるってことですよね。
そういうことですよ ね、
ね、はい、なのでこまめにねしっかりとねチェックしておくってことも大切じゃないでしょうか、
はい、
一言ではなくて自分ごとなような気もしますよね、
はい、
クジラジマネージクの感想もお待ちしておりますよ。この時間は水戸潤先生の登場でした。水戸潤先生、心からありがとうございました。
ありがとうございました。
来月の授業もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。